イゲー男子更衣室。
モテゲー男子更衣室です。生徒1の野沢邦です。
生徒2の佐々木です。よろしくお願いします。
お願いします。
なんかあれだね、他のラジオとかでさ、よく今回久々だからタイトルコールがなんとかっていうのさ、
うん、
割とうぜえなって思ったら聞いてたけど、
あ、
いざ自分たちもそういう状況に追い込まれると言いたくなるね。
なる。ちょっと落ちた今
タイトルコールの、
うん、
なんかちょっとこの引っかかる感じ。
まあね。
とりあえず乾杯。
乾杯。あ、モニター消そうか。
そうね。
よし。
で、
まあ、まあ、久しぶりって話だ。
そう。3週間ぶり。
3週間も経った。
空いた。てか、ストックがなくなってきて、さすがに焦ってきたね。
あ、今日何日？
そうだ。今日は。
今日何日だっけ？
今日は。
5月11日、日曜日。
うん。
のお昼前ぐらい、
はい、
まあ、いつもお昼前ぐらいにやってるんですけど、
うんうん、
まあゴールデンウィークとかまるまる会ってないよね。確か、
あ、そうよ、そうだね、確かに。
4月の中盤過ぎぐらいからずっと会ってない、
うん、そうだよ。野崎さん髪伸びたなって思ったレベル。
今日ね、うん、今日ちょっとツンツンしてるから、ね、うん、俺の髪の毛、
はい、その余談してる余裕ないんだよ今回。
そっか。まあ久しぶりで、
うん、
でも1ヶ月久しぶりでも耐えられるほどのストックがあったから、まだ俺らは困ってはないんだけど、
ね、
むしろいい感じ調整されたっていうね、
うんうんうん、今ストック2つくらいね。
まあまだ2つあるからね。言ってもまだ2つあるからね、ストックね。もうな、ストックがさ6個ぐらいいつもあるからさ、ストック2つだとすげえ不安だよね。
逆に言うと4つ消費したんだね。
うん、
だいぶ危機的状況な気もする
ね。そうね、ストックを4つぐらい消費したよ。
うん、
で佐々木くんがなんか最近さ、
そもそもなんで久々かっていうと、
そう、会ってくれない、うん、なんか忙しい、
なぜかっていうと、ああ前なんかその女の子に振られたって言ったんですけど、
うん、
あの後の僕のちょっとフェアプレーが方を出して、うん、なんだかんだ付き合うって話
になった。おお、すごい。諦めないゲーマー、
彼女できたーっていうね。
おお、すげえ。
でね、うん、まあやっぱ女の子彼女できるとさ、こんなクソくだらねえラジオなんてやってる暇ない。
まあね、優先のゲのゲ
で、まあまあちょっといいだ、そろそろやってもいいかなってことで今日来てあげたんですよ。
来てあげたと、はい、まあたまにはっつって、
で、
ああ
、なんだっけ、
ゲームマーケットです。
そうね、ゲームマーケット、あ、そうそう、ということで、
もうね、今日収録しないと、
うんうん、
あの本番までに公開できないから、
うん、うんうんうん、そうだね。で、今日は本当に最後のゲームマーケット
の話できる、
うん、タイミング
じゃねえか、
うん、ということで、
そう、ゲームマーケットはあります。で、カタログ、
そうだね、今日初めて僕見たんですよ。ちゃんとモテゲー男子更衣室に載ってましたよ、
カタログがありまして、
うん、
今回からキャラクターまでなんかオリジナルキャラクターが書かれて、
うんうん、
ちょっとね、力の入り具合がやっぱ変わってきたよ。
まあ、
変わってきたっていうか、やっぱ人気が出てくるとこうなるってことでしょ。
すごい、なんか妖怪ウォッチっぽいキャラクターがいる。
まあね、みんなデベソ、チップ、コロ、バンっていう可愛いキャラクターがいて、
うん、
最近ほら、ゲームマーケットってニコニコ動画とかとさ、
うんうん、
コラボっていうかな。
なんかニコニコ動画
のゲームマーケットチャンネルみたいなのができてて。
うん、へー、そんなのできてる。前はなんかゲーム、デジタルゲームを作るなんか企画みたいなやつが、
あ、デジタルゲームっていうかゲームを作るって中にデジタルもあるし、うん、アナログもあるしみたいな感じで、うん、
会場のライブ映像流して、
ね、そうそうそう、扱ってくれてて、
実は去年うちらそれに出てたよね、チラッと。
チラッと映ったね。映ったはず。
そこのコメントでメガネ率の需要が高いと
言われてたね。
確かしって思ったね、あれは。
そうで、あれこの間俺行けなかったけどさ、ニコニコ超会議、
そう、あれ行きたかったな、後で聞いてすっげえ後悔したんだよ
ね。俺も聞いてすげえ後悔した。2回は第2回行ったんだけど、
うん、
この間やった第3回はね、ちょっと怠けて行かなかったから、
うんうんうん、
でそこにもゲームマーケットがさ、超ゲームマーケットってブースがある。
あ、できてたんだ。
へえ。だからまあ縮小版ってことで、普通のゲームマーケットの、まあ、ミニバージョン。
へえ、そんなのやってたんだ。
そうそうそう。
なんかマリオカートのイベントでなんか帽子がもらえるだとか。
あ、そうそうそうそう。
あとあのなんかオーケストラでさ、
うん、
その任天堂の曲をやるって。
あ、そうそう、それね、
すごい熱そうだったね。
それの第2回の時のオーケストラを俺聞きに行ったよ。うん、
へえ、いいな。
そっか、その話いつかしよう。ちょっとメモっとこう。超会議の話をいつかしたい、
うんうん、
いつか。
あれ行けなかったの相当後悔だわ。
相当後悔したね。
俺あの日ね、TDC っていうね、東京タイポグラフなんとかってやつをなんかやってて、それを、それのなんか、確かグランプリ作品と入賞した作品とかの展示がやってて、それを、
うん、
その女の子と一緒に見に行きました。
タイポグラフィーってこと、まあなんかデザインのこととか、
うん、これもねいつか言いたいんだよ。そのいけつかね、ちょっとクソデザイナーどものところにさボードゲームたちもちょっと食い込んでいこうぜって話をいつかしたい。
なるほど、
はい。
で今回はそのゲームマーケットで、
はい、
最初に言っておこう、
はい、
このページをペラペラとめくるとモテゲー男子更衣室がねちゃんと載ってるんですよ。
え、何ページ
？68ページ。
お
お。H24 のブースです。
はい。
覚え方は、
覚え方
H24
な、何そのまんま読んだだけだよ今。
H24
ホテル24時間やってみよ。休憩、
休憩いくら、
いくら
宿泊いくら、
いくら
ホテル24時、
24時、はい、
はい、ホテル24時のモテゲー男子更衣室というブースです。
うん。
で、あのね、このサークルカットを見ると、
うん、
まあ情報がない。まあ何も書いてない。
だってさ、情報書かれてないんじゃなくて鼻からない。
そうそうそうそう、
書きたかった。
そして今もない。今もない。こういうゲームを出展しますみたいなことを書きたかったけど、
うん、
何もないから書けなかった。
なんかあのサイトの方にもさ、書いた方がいいですよ的なことのアドバイスをいただいて、
そうなんだよ、
よし書くぞって思ってページ開いたら、あれ
書くことがない。
っていうね。アンサンファブリックさんとかはさ、自分のブースの地図の出してさ、そこね、の置き方とかね、
すごいね、
近くに何々があるよ、
慣れてるね、さすがだね、うん、そういうことが全然できません。
はい、
まあ、その分ラジオしようぜってことだよ。こっちは本文ってことだよ。
そうだね、開き直ろうね、
開き直ろう。あと、はい、継続しよう、継続、
継続ね、
ちょっとずつね、物が増えていけば、ほら、
はいはいはい、
あの物ができていけばさ、
うん、
あの期間ありますかっていう、あの昔の毎回新作がなくてもさ、
うん、あ、はいはいはい、
ずっと定期的に出展できるじゃん、
うんうん、
それを目指しましょう、
はい。
で、H24 ですと、カタログで、
うんうん、
このねカタログがですね分厚くなりましたよ。
なんか 1.5 倍くらいになったね。
俺ねゲームマーケットね2006年とか5年くらいから行き始めたんですけど、
うん、はい、
お、
Siri が
何、 iPhone の Siri が反応してすみません、よく分かりませんでした
。いいよ、先行こう、時間ねえんだって今回。
あのね、
うん、
厚さがね倍以上になってる気がするんだよね。
俺も去年のは買ってたんだけど、てかまず驚いたのが、
うん、
前は表紙がさ、
うん、
ビッグサイトだったよね、あれ。
もうなんかさ、ビッグサイトの写真とかをさ、そのまま書いてた感じだったの、
業務的だったのね。
そう、
急になんか色っぽさが出て、いよいよコミケに近づいてきてるんじゃないかと、うん、
まあね、だから人が集まる、お金が動く、
うんうん、
予算がかけられる、
うんうん、
規模がでかくなる、
うんうん、この
まあ弊害ももちろんあるだろうけど、ひとまずいいことなんではないだろうか、
うんうん、
と私は思います。
なんかいよいよそのボドゲー専属のデザイナーみたいな人も出て
きた。そうそうそう、だからさ、うん、あのイラストレーターとかがさ、
うんうん、
ボードゲーに舵を切ってさ、
うんうん、
ボードゲームのイラスト描きますよみたいなことをやってる人がさ何人かいてさ、
それも仕事でだよね。
でしょうね、もちろんお金もらってやってるんだろうから。だからこう出展作品とかを見るとさ、あれこの人の絵結構見るなみたいな。ボードゲー業界を陰で仕切る絵師たちみたいなが出るぐらい。だまだ、だそれでいうとまだ絵師が少ないってことなんだろうね、うん、今だからまあ、ボードゲーがちょっと普及してきて、
うん、
ボードゲーで手軽だからさ、出店してみたいと思う人が増えて、
うんうん、
出店数が増え、
うん、
絵が欲しいってなって、今絵描きが 枯渇してるというかデザイナー不足なんじゃないかな。ただ2006年ぐらいから見てるとカタログをね、明らかにレベルが上がっているよね、
絵のね。
そう、もう2006年とか、まあそのインクルードっていうのを2012年ぐらいに出した時とかはまだまだ全体的なデザインレベルとか低いかったから、絵とかさ本当にワードアートだよね。ワードとかエクセルの図形組み合わせて作りましたみたいな、イラストのゲームとかたくさんあって、
ちょろかったと、
まあ、ちょろいなとちょっとさ、絵心ある人が描いたデザインとかがもうすごい目立つような状況だったんだけど、今やっぱそれだけじゃもう無理でさ、もう絵綺麗なのが当たり前レベルになってきちゃってて、ただ綺麗な絵ですってだけじゃダメで、やっぱりフックがないとダメだよねって、ってなってきちゃった。ちょろくない。
もうね。
だから佐々木の絵とかが2006年ぐらいのゲームマーケットで書いてあったら、やべえこのサークル絵綺麗だから買おうみたいなこうジャケ買いがあったかもしれないけど、今はもうありません。残念。
残念。まあ、逆にそれでその言い訳は嘘だけど俺は助かったけどね。
まあとにかくレベル上がってきてると思うよ。多分みんなそう思ってるんだろうと思うけど、昔から言うと。もっと昔からいる人は多分もっと持ってんだろう
ね。確かに最近さスマホ系にさデザイナーが流れてってさ、ゲーム業界はさ、で結構そのスマホのカードゲームなんかは、もう今やってる人がいっぱいいるから、そんな感じでボドゲの方にもシフトしやすいのかもね。ちょっとそっちもやってみようかなくらいには足突っ込みやすいのかもしれない、どうした？
いい、ここ今、この男子教室で流れている音楽、
また出たね、この
これはね、かわいそうです。
うるせえんだな、これ。
さっき配給のオープニングが流れた、
はい、
で気になるじゃん。
まあね、
俺アニメ見てるから、それだけです。
はい、
で、話を次に進めるとですね、実際俺らの進捗どうなのって気になるじゃないですか。
はい、
どうなんすかおぽんち。
じゃあおぽんちから言っちゃっていいですか。
言っちゃってください。
もうね、今日が最後の進捗報告だよね。
まあラジオ的には少なくともそうだろうね。
で、まあゲームはもともと固まってたんだけど、結局前のそのおぽんち回、その例のおぽんちコール試合ゲームは、まあ受けが悪いし、直してる時間もねえし、テストプレイかけてる時間もねえから、もうあの初期おぽんちに戻すことにした。で、そこからちょっとモテゲーチェックポイントを見直してみて、まあ入れてまだテストプレイはしてないんだけど、ちょっとこれで試したいなってテコ入れが、まずサインがさ2つあったじゃん。
あ
れがちょっとややこしいなと思って、サインは1つにした
い。
どういうサインかっていうと、まず、
ね、
送ったよサインはねもうなしにして、受け取ったよサインのタイミングだけでサインをするようにして、その自分のターンで2回サインをするっていうもたもた感が、ちょっとねややこしいからモテゲーム向きじゃないなと思って、でその受け取ったサインに何でしたかっていう と、ゲームの中で決着のつくシチュエーションがちょこちょこあるといいよねって話したんだけど、前、要はその送ってそれが通ったか通ってないかっていう確認作業はある意味決着のシチュエーションと呼んでいいんじゃないかな。
まあアクションに対するリアクションだよね。
そう、なのでちょっとそこに焦点を置きました。
はい、
で、もう最後のサインで、さ、その、おぽん揃ってるサインもあったじゃん、あれをどうするかっていうので、そのサインは、その最初に決めたサインを3回するっていうのにした。例えば顎撫でるとかだったら、顎のを3回撫でる、でそうすると、場で共有されるじゃん、サインが、バレちゃうじゃん他の人に、それ大丈夫なのかって思うけど、実はそのおぽんちで1人が確定した時点って、もうだいぶ有利じゃん、どっち決まった方って、で有利だからそこをデメリットにして、要はあのマリカー的調整、レベル調整、マリオカート的レベル調整、
トップの方がちょっと辛いって、
そう不利になってしまう、あのサインかってことで、サインを特定した状態でゲームが続く。なので、まだサインがどちらともバレてない方が若干有利ところで、ゲームが進行するって、
大丈夫なの？バレたら他のそれ回さなくない？
まあ、でも多分ね、サインが分かったところで、その、あ、これ集めてんなっていうのは、正直特定しづらいと思う。
まあ、まあ、その調整は置いといて、とりあえずサインを1個にしたのはいいんじゃないかな。
それでうまくいけば頂上なんだ
よね。うん、いいと思う。 ぱサイン2個はねできれば1個が良かったから1個になるに越したことはない気がする、うん、
まあそのくらいっす、
うん、
うん、
はい、
それであとコンポーネント作ってって感じ、
うん、
駆け抜けます。
はい、
でもね印刷が20セットくらいが限界かな。印刷する時間も正直ね微妙なんだよ。
まあね、
でコンポーネントの数的には、
うん、
4×4プラス8枚だから 16×8 だから24、
16×8 が24っていうのがよく分かる。
違う違う、16足す 8、
つまり 8×3 24、
24、
うん、24枚ぐらいのカードミニマムだ、
うん、それ20セット、
それを20セット、
うん、
あでもあれだよ、いられとかでトンボ付きで用意すれば金庫図持ってってカットまでしてくれるよ、
うん、あのねもうあれ買っちゃったんだ、あのその自宅で名刺作れ
なかった。ああそっかそっか、じゃあもうあれでペリペリペリって剥がして、
そうそうそうそう、ミシン目なしのやつ、ミシン目なしで、
うん、
でレーザープリント対応の、
はい、それだ、
はい、
じゃあ一応売れるんだ
多分。でもねちょっと印刷が間に合うからちょっと若干怪しい感もある。
うん
うん、そんな感じですと、サクッと終わったよ、
はい、
肝心の、
はい、
肝心のゾンビ、
肝心のゾンビはですね、
うん、
あの結論から言うとですね、
うん、
あの私有のみになる可能性が大
そう、仕事中に野崎さんから LINE が飛んできて、なんだって思ったら、
う
ん、ゾンビ系無難に、あ無難だっけ、おとなしくだっけ、
いや分かんない、
そんな感じのニュアンスで無難にボードゲームにやっぱしたわってなって、ちょっって思ってね、お前コンポーネントどうするのみたいな、
ね、カードゲームでやってたんですよ、
うんうんうん、
面白くない面白くないっていうかね、なんだろうな、それなりに面白くなったんだけど、
うん、
なんかやっぱ乖離するゾンビと、
うんうん、
なんかゲームの都合が多すぎる、なんていうのかな、ゾンビに襲われてわーとか逃げなきゃみたいなことをやりたいのに、
うんうんうん、
やってることがカードを渡すとか交換とかだったのね、
はいはい、
でこのカードを渡すことがなんか全然そのゾンビに対して人間が取ってる行動となんか直感的に一致しなくてさ、なんかそういうもんとして思ってください感が強すぎて微妙って、
確かに、まあ、要はヒューゴをトランプっていうかカードでやって
そうそうそう、なんかお化けから逃げろみたいなのをカードの受け渡しで表現しますみたいなことになっちゃってて、
はいはいはい、
別に逃げてねえしみたいな、
まあね、
だからカード交換ゲーとしてはそれなりに面白いかもしれないけど、
うんうんうん、
みたいな、
確かにね、確かにヒューゴとか、なんだっけ、ね、猫とネズミの大レースか、
うんうん、
で改めて思ったのがその猫がどのくらい迫ってるっていうのを一目で
分
か
る、そうそうそう、それでね
すごいね、
ボードゲームしました、
はい、
だそのゾンビと人間がいて、
うん、
その面白さとか、
うん、
その感情が揺さぶられるのってなんだろうってなった時に、
うん、
やっぱ距離感、そのゾンビとの距離とかさ、
うん、
数、何体のゾンビに囲まれたかとか、
うん、
ゾンビとのがもう自分の目の前まで迫ってるとか、
うんうんうん、
やっぱ個数と距離かなって思って、
うんうん、
でその個数と距離を表現したかったら、
うんうん、
ボードにしようかなって
確かに逆にそれによってパンデミックとの差別化もできるかもね、
まあ、パンデミックも言ってしまえば個数と距離でしょ、
あれって全部カードだっけ、
いやボードもある、
あそうなんだ、
うん、なんか世界地図のボードに都市が書いてあって、うん、そこにあの四角い木のコマ、
うん、
1個がウイルスを表してて、
うん、
でそのコマがどんどん置かれていく、
うん、
でコマがある程度以上になるとどんどん拡大拡散していくから、うん、あの一定以上の個数にならないように、うん、その4人で手当たりし、あの手分けして世界中飛び回って、
うん、
適宜そのウイルスのコマを取り除いていく、
うんうんうん、
でそれで時間稼ぎつつワクチンを作るみたいな
逆にじゃあパンデミックに近づいたってこと、
そう
大丈夫なの、マジでパンデミックの劣化コピーにならない、
あなるかも
怖いな野崎さん、怖いな、
可能性あるしかもテストプレイとかしてたら、
うん、
2,30 分ぐらいかかるんだ、
マジでパンプレイ 2,30 分、
まあ、4人で、
うん、
4人でやってみたらちょ30分ぐらいかかったわけよ、
うん、
パンデミックって4人で30分ぐらいだなって これやるならパンデミックやった方がよくねって
はい、そうね。
あとウーウー感、
うん、
ウーウー感あんまなくねあれ
どうどう、じゃあそれも除いて結論として面白かったか面白くなかっただけ聞きたい。
俺は結構面白いと思う。
ああ、周りの反応は？
まあまあ面白い。
まあまあ
それ。ただ、うん、そのパンデミックやるよねって言われないから怖い。
そうか。まあでも、もともと期間も短かったし、しょうがないよねっていうのはあるね。ここまで来ると。
まあね。うん、まあ、だからそのパンデミックではできてないところとかがもっと明確にあぶり出されて、そこを強調するようななんか仕組みが必要なんでしょう、
うん、今日最終進捗なんだけどさ、うん、これからも頑張るぜ的なノリで言われるのも困るんだよ
僕らの動画が始まったばかりだだから要するにまだいじってるってことなん
すごいよね。
昨日もずっとマクドナルドでやってて、うんうん、マックは偉大だよ
俺ね今ねおポンチのデザインを用意するだけでもすげえヒーヒー言ってんのにそれよりも物量なれそうなゾンビ大丈夫？コンポーネントの用意的に。
いやもうだから私有、
うん、
そういう意味で私有で
私有のみを間に合うかどうか心配
そうそうそうそうそう、面白いかどうかだよね。だってさ、うん、いやもっと短くしようと思ってる。15分ぐらいにしたい。だって30分で私有のみで展示してさ、人が来てさ、ちょっと試しにやってみるかって寛大な心で来てやってくれるわけじゃん、うんうん、でそれ微妙、これパンデミックやった方がいいってなった時のさ申し訳なさ半端ないでしょ、
うん、だってそこで30分あったら他のゲーム見て回れたもんね。
そうでしょ、
うん、
30分でアニメ見れる、
うん、そうだね、
ってなるじゃん。
バディファイト見た方がいいよ
ってなるじゃんだから少なくともなんか、ああまあこれはこれでありかもなってなってくれないと困るから、うん、ちょっとそこは今俺この収録終わった後もやるから、
うん、頑張ってください
って感じです。
僕も絵を描かないといけない。
はい、
あとね文句言っといていい、
うん、
このねすっげえムカついたのが、
はい、
突然そのボードゲームになったって言われて、
うん、
こいつデザイナーのことを何も分かってないって思ったね。
あ、そのもうなんかギリギリで3日で絵描けみたいな無理だろみたいな。
まあそれもあるし、うん、例えばその元々ゾンビ描いたじゃないですか、
うん、
あのゾンビをね、
うん、
例えばトランプ台の、まあ、ギャザのカードとかに載せることを想定して、うん、あのデザインになったわけ、うん、はい、あそうじゃ収まりのいいように、はい、ここのバランスがあって、はい、ああもうここがあって、そこでうおーって
その大きさとかね、
そうそう、
おれやって出したら
持った時の感覚とかね、そしたら、あ、元になったって言われて。
あ、でもカードも使えますよ。
使うって言ってもね。で、しかもボードじゃん、
うん、
それまで、やっぱボードにするってのはちょっと想定しなきゃいけないことが山ほど増えるから、
うん、
例えばそのボードって折り曲げるじゃん、
うん。
折り曲げるのに都合のいいデザインってなんだろうって考える時間も必要だし、
うん、
もうひどい時はそのさ、絵を乗っけて、
うん、
じゃあ、ちょっと折り曲げてしまうからって感じで何も考えずにパタッて閉じるとさ、うん、折り目のところに自分のキャラクターが来たりするじゃん、
まあ
ね、野崎さん自分の頑張った描いた絵を目の前で折り曲げられたらどう思います？
まあね、
ほらね、世の中多いんですよデザイナーの気持ちがわからないプランナーさんたちが。世のデザイナーたちがねこのラジオの野崎さんに向かってね、本当に死ねえって思ってる。気をつけてくださいね本当に。
すいません、はい、だからあれだよ、プランナーの一番の優秀な人は決めるの早い人、
うん、そうだね、それ大事ね、周りもそれに反応して動けるから。
そう、
うん、
だからいつまでたっても決めないプランナーはクズ。
そう、
それは
俺。はい、
ごめんなさい。
まあ俺も人の文句ばっかり言えないんだけどね、おポンチマニアかとか怪しいし、女とか作って全然ゲーム作んない
正直ね、
はい、
ダラダラしててすいませんってことですよね、
う
ん、
はい、
じゃあちょっとまあそのぐらいにしておいて、
で
これ以上ほじくってもどうせ言うことないし、
言い訳しか出てこないから、
そうそう、言い訳しか出てこないから誰も聞きたくないから、
うん、
俺らの言い訳なんて、
うん、
あのですね、ちょっとゲームマーケットに関連して、
はい、
一つ話がありまして今回、
はいはい、
ボードゲームジャムっていう話をしたいんですよ、
うん、やっと言える、
やっと言えるね、
うん、
これもう3月ぐらいから言いたかったんだけどタイミングを伺ってました、
うん、
まずボードゲームジャム東京っていうブースを出展します、うん、ゲームマーケットで H23 です。
はい、
あれホテル23時、
23時ということは
隣です、
隣です、
モテゲー男子
コース、はい、
これは何かっていうと あの隣にしてください申請っていうのができて、実は出店を応募するときに、
はいはい、
それをやりまして、うん、隣にしてもらいました。
はい。なんで隣なんですか？
それはですね、
はい、
中の人は僕だから。
まあ同学年は一人じゃないんだよね。
一人じゃない。
うん、
ただ俺が2つ の, そのブースに関わって離れてたらさ大変じゃん、
う
ん
う
ん、
そうだね。
だから隣だと都合が良くて隣にしてもらいました、
うん、はい。
あっ、てか今地図で見てないけど隣って言ってるけどさ、ちゃんと隣だよね。
向かい側とかだったら最悪だね。
そうそうそう。なんか番号的には隣だけどみたいな感じになってない、今見ていい、
うん、
ね、H の23だ、24ここだ、あったあった。
一応隣になるのこれは。
隣だね、まあ隣でしょ
う。
うん、
え、 23？ ここだ
よ。あ、じゃあイベントスペースはこっちか。
あ、
で出店するのは23、24、ここだ。
あ、隣だ。
これどこだ、西4ホール、
うんうん、
てか全部西4ホールだった、よく考えたら今キリッと言ったけど、
あれだね、あのなんだ、伝統ゲー ゲーム
チェッカードラフツの近く、
真ん前だね、24だ。
そう、
この人たちの顔を一日で見る羽目になるんだね俺は。
そうだね、
うん、
まあ伝統ゲームの近くです。
はい、
伝統を感じたらその付近に僕らは今
ハッと横を、
ハッとトランジショナルってなったらくるっと見渡すとターンって
後ろ見
たターン、トラディショナルからのターン、ホテル24時と23時、これでみんなきっと覚えてくれた
ん
で
しょ、うん、なんかポーポー言ってるけど、
なんだろう、
多分隣の部屋とかでフルートとか練習してる人がいるんじゃないかな。
カラオケ、
うん、
カラオケという名のモテゲーじゃない、男子教室で、
はい、
まあじゃあ8週を続けますよ。ボードゲームジャム東京、まずね、ボードゲームジャムってなんやねんっていうところから話をします、
うんうん、
ボードゲームジャムはゲームジャムのボードゲーム版ですと、
はいはいはい、
でゲームジャムとは何かと、
はいはい、
端的に言うと一日でゲーム作ろうぜっていうイベントです、
うんうん、
でゲームジャムっていうのがね、まあ、数年前からやられていて、デジタルゲームの界隈で実はやられていてですね、
うんうんうん、
応募者がそこのイベントに参加します、
はい、
その場でチーム組まれて、
はいはい、
10人ぐらいかな、
はいはい、
でなんか48時間かな、48時間でゲームを1本作ろうっていう、
うん、
それデジタルなんでみんな PC 持ってて、
うん、
で電源使って、
うん、
あのデザイナーとかプランナーとかその場で考えて、うん、まあ、チーム組まれるときに運営側である程度は考慮されるから、
うん、
でそれでお互いに何ができますかって自己申告して、僕はこれができますからこれを担当します、絵を描けますから絵を担当したいですとか、
はいはいはい、
プログラムできるからプログラム担当したいですとかやって、
うんうん、
でその場で企画出し決めて、
うん、
作って48時間後には完成して、
うん、
でサイトで公開すると、
はい、
っていうのがありまして、
はい、
それがですね結構楽しい感じなんですよ、
うんうん、
で実は僕参加したことがない、
俺もデジタル版はない、
うん、ない、
うん、
俺もなくて、でもなんかすごく有意義っぽくて、ちょっと行きたいけど怖くて行けない、
わかる、怖いね、
怖い、
うん、まずはペーペーだしね俺ら。
まあでも学生とかも来てて、いいところはね、その学生とプロの人とかがぐちゃぐちゃに混じり混じったチームで作るっていうのが結構いいところ で、
うんうん、
でそこに行くとそれがもう生きがいになってる、
あ、なんか隣で楽器の演奏始まったんだけど、
行きまくってる人の話を聞いたことがあるんですよ、
うん、
いいよと、もうなんかボードゲームジャムいいよ、行きなよって、
うん、これ貼ってかないとね
何がいいのって聞くと、
はい、
まずね、プロジェクトのスタートからエンドまでっていうのがすごい短時間でリアルタイムに感じられる、
うん、それいいね、
どうやって企画が完成していって、うんうん、意見を調整し合って主張と協調のバランスをとって、
うん、
言うことは言わなきゃいけないし、でもまとめなきゃいけない、
うんうん、
で役割分担して喧嘩もしないように仲良くできるようにするかとか、終わってないところをどう詰めていくかとか、
うん、
っていうのをものすごい速さで判断して進めなきゃいけないっていうことがすごく探検できる、
そう、てか少人数でゲーム作りできるっていうのもある意味会社の都合によっては貴重な体験
もある、ね、あとね、見る見るうちに物ができていく感覚とかが味わえる、やっぱ楽しいからさ、できていく感じ、
はいはいはい、
そう大企業にゲーム会社入っちゃった人とかってさ、3年とかかかるでしょ。
そうだね、確かに。
3年間僕はあの炎のゆらゆらを作ってましたみたいなさ。
そうなんだよ、ゲーム業界って例えばデザイナーとかだと、その人数が多いところはその専門職の人
細分化される。
そう、細分化されて、例えば自分の今作ってるこの炎のゆらゆらが何のゲームに使われるかも分かんない状況で作ってる人も結構いる。
うん、あるんでしょうね。あの部屋の中に置かれるテーブルとか、うん、ぬいぐるみとか食器とかをひたすら一日何個のノルマで作り続けるのを何年間かやったりとかね、
うん、俺の知り合いでそのなんか CM で見て、うん、初めて自分の作った曲とか何のゲーム使われてるか分かった人とかいたもん。
あ、そんなんだ。
その会社の都合によってはその作ってる人にもゲーム何なのか教えられないっていうところもあるから。
ああ、もう本当にでかい企業とかそうなんだ。チベとかどうすんだろうな、俺にはちょっと想像がつかない。
本当に苦しそうだね。
それで2年間とかやった末に企画ポシャる可能性あるからね。
そうね、
だいたいそういう時に鬱が発生するんだけど、ちょっともうね、俺の2年何だったんだろうってなるよね。
まあね、
まあ、っていう人たちからも、うん、そのゲームジャムっていうのは好評で、
うん、
リアルにできるし、あと自分がこのチームにいたからこのゲームになったよねっていうのが少人数だからすごくわかる、
うん、
すげえ練習してる隣の人
多分通気口を通ってすげえリアルに、
まあ、ここね、まあコスパ重視の更衣室なんで音筒抜けっていう。しかも俺ら切ってるから音とか
怖いね。これ収録の声聞こえてるのかな。
大丈夫かな。声張る、
うん、いや声張ってこう、張ってこう、今日は張ってこう
で、
はい、
ゲームジャムがありますと、
はい、
でね、運営の話をすると、
うん、
あ、運営の話後でいい、
うん、
でまあそれをやります、
はい、
ボードゲームジャムっていうイベントを5月の17日にやります、
はい、あれだよね、あのゲームマーケットでボドゲジャムをやるってわけじゃなくて、
そう5月17日に、うん、もう今ネット上とかで公開してるんだけど、イベントをやりまして、
はい、
そこの参加者でゲームをそれぞれ作ります、
はい、
で作ったらその2週間後にゲームジャムがあるので、
うんうん、
2週間後3週間後 ?2 週間後ぐらいか、
うんうん、
あるのでそこで遊べる状態で展示しますっていう試み。
おお、
本当にできるのかどうか。
それでさ、ウーフゾンビの質問が良かったらさ、お前何やってたのって話になるよね。たった1日で作ったゲームで、
まあね、可能性はある可能性はある、可能性はある、
うん、
でだから多分他のブースやってんのかな、そういうこと分かんないけど、そういう試みです。
はい、
なので5月17日にぐっちゃぐちゃなゲームもどきができて、もそれを展示します。
23と24のブースが本当にカオスなことにな
るで、まあ遊べる状態なんで、はいはい、1日で多分素人の人だから、そのなんていうかな、プロとしてゲームに携わってる人じゃない人も全然参加していいイベントなので、
うんうん、
どんな人が来るかもうマジ分かんないので、
はいはい、
まあでもまあ1回目だしボードゲーム好きな人が来るだろうとは思うけど、
うんうん、
まあ、ある程度カオスな状態で出来上がっ、どんなものができるのかっていう時々やります、うん、
はい、
で あれね、ドロステルマイヤーズワークショップとかもあったから、
うん、あれだよね、巨竜の歯磨きとか
とかもそれもワークショップできたから、1日で作るってこと自体はやられてるはず、
うん、
だからこの話を聞いて、ああなんだよ2番煎じかよみたいなまあ思われることもあるでしょ、
はい、
正直2番煎じ感もあると思うよ、うん、けどまあやろうと、
うん、
ちょっとやってみようって思ったのでやろうとしています。
はい、
でまずね、第0回をやったんです、この間、
うん、
この間、
この1ヶ月前俺が言ったやつ、
そう、
ああじゃあね、
あの本当にできるのか不安だったので、
はい、
そのタイムスケジュールとかさ、本当にリアルタイムで進行していくから、
うんうん、
ミスるとやばいじゃん、
うんうん、
全然完成しなくて終わっちゃうから、どのぐらいの時間で区切ろうかなとか、
うんうん、
を検証するために、第0回っていうのを、
うん、
その発起人である4人プラス、
うん、
プラス佐々木プラスポンコ、
前の収録でできたポンコ、
僕
本当俺ら仲いいよね
仲いいね大学卒業してからもう4年ぐらい経つのにね、うん、3、4年経つのにね、でやりました、
はい、
ありがその説はありがとう、
うん、
でそれで、
うん、
まあ結構いい感じだったんだよね。でまあこれだったらできんじゃねえっつって
。お前の顔うまくいったんだよね。
そう。
無理だろうと思ったけど。
もう全然話にならないかと思ったけど、うん、1日捨てる覚悟で行ったけど、うん、意外とできたんでちょっとやってみよう。
ちなみに前なんかそのボードゲームを2分で説明しようっていう話が出した時あったんだけど、
それはこれですね。
そう、この時に2分で説明するっていう
のは、まあ、90秒かな。そうそう、90秒で説明するぐらいがちょうどいいよねみたいな。
そうそう、それでいや無理でしょって思ってやったら意外とできたっていう、ね、うん、エピソードが実はここのイベントのことでした。あの時はまだ名前言えなかったんですが、
まだね、うん、ちょっとあん本当にイベントできるか分かんなかったんで、あの時は、
うんうん、
でまあ検証した結果できそうだと、
はい、
でその時に、6人でやったんで、
うんうん、
1チーム3人でやろうとしてます、
はい、
その第0回もそうだし第1回もそれでやろうと思ってますけど、
はいはい、
まあ、3人ぐらいが実はいいだろうと、
はいはいはい、
でなので2つその時ゲームができました。で実際完成しました、
うんね、
一応
一応できたよね。まあコンポーネントはさすがに無理なんだけど、
うん、
紙に適当にペンで書いたような、
まあね、コピー用紙にペペペって書いたぐらいなんですけど、
うんうん、
まあね上出来でしょ。1日でやったとして
、半日俺らも驚いたくらいだよね。
で、あ、できたみたいなね、
うん、
ちょっとそれを軽く説明したい、
はい、
紹介させてください、
はい、
まず俺と佐々木は、あ、俺まずってよく言うね、
うん、
次にがないのにまずがよく言うね、
うん、
で自分できっと思って
た
ら言っちゃうね、
はい、
整理してる感で出したいけど整理されてない、
はい、
佐々木チームと野沢国チームは別チームでした、
はい、
まあ、佐々木とポンコは同じチームだったね、
うん、そうだね。
でそっちのチームは何ができましたかっていう話をちょっと聞きたいです。
うん、そもそもこのボードゲームを作るっていうことになって、でなんかそのきっかけを
テーマをね、
テーマを用意することにしたのね。
なんもないですね、
うん、どうしようから始まっちゃうからね、
始まっちゃうんで、あとみんな価値観とかも違うから、
うんうん、
どの程度狭めるかっていうのがその運営側としてはドキドキ、
うんうん、
狭めすぎると作った感がなくなっちゃうし、うん、広げすぎると完成しないから、
うんうん、
って言って今回はテーマとコンポーネントを一個ずつキーワードを出すっていうことをやってみようと思って、うん、
運営側の方から、
そう、何かというとテーマ友達で、コンポーネントとしてサイコロを何かしら使ってくださいって、
うん、
っていう風にしようかと、
はい、
で第0回もそれでやってみたんで、うん、第1回も、まあ、まんま同じでやってみようと、
うん、
まあ第0回は身内しかやってないんで、
うん、
1回目でやったらそれが初めてってことにほぼなるはずなんで、
うんうんうん、
です、
はい、
でその結果佐々木チームはできたのは
ね、タイトルは、そう、実は今日メモをスマホを変えたことによって
ちょっとね
持ってくの忘れちゃったんで、
アクシデントがあってメモがない状
況、今日僕の口から出る情報はすっげえ全部曖昧で間違ってる可能性が高いんで、うん、ちょっと先に謝っておきます。まずゲームのタイトルは、
でも誰も確認しようないからいいんじゃ
ない。まあまあその3人の中にはそのポンコ君と僕ともう一人某ボードゲーム界では有名な男性の方が、
う、ね、うん、
バンダナをしていた男性の方がいたので、
うん、それ結構特定できちゃうから、
そう、まあ、まずい、
まあ、いや、やっぱそんぐらいし
よう、そう、とやったんですけど、ゲームのタイトルが、コロコロ変わる乙女の心っていうゲームです。
意を踏んでくるタイトルね。
はい
はい、
もうゲーム紹介いっちゃういきなり、
うん、
このゲームはどんなゲームかというと、
うん、
2分説明俺も初めてやってみちゃうよ、
うん、
測ってね、
ちょっと待ってね、
うん、
今ね時間をね、
お、じゃあいく
よ、5、4、3、2、1、ピーン、
はい、コロコロ変わる乙女の心はまずどんなゲームかっていうと、
うん、
女の子の頭の中を自分のことでいっぱいにさせたら勝ちっていうゲームです、う
ん、はい、
コンポーネントはまず脳内メーカーって一時期流行ったと思うんですけど、
うん、
あれが書かれてる紙があって、そこにサイコロが4つ置いてあります、
うん、
でそのサイコロを各番のターンに振るんだけど、
うん、
そのプレイヤーは各々自分のサイコロの目を、属性として持ってます、
うん、
その各々のプレイヤーの目が4つ女の子の頭の中で揃ったら、
うん、
その人の勝ちでゲームが終了です。
一応3人プレイだっけ、
4人プレイまではいけそうって想定、
うん、
4じゃないな、6だな、サイコロの目の数だけ、
うん、
だから多分サイコロ6、
ぐらいを想定してる、
うん、でただ振っていくとさ、さすがにさゲーム性もないし4つ揃うとこないじゃん、
うん、
だから大江の誓願っていうゲーム見たように一ターンごとに場にカードが崩壊されて、そのカードを獲得すると、
うん、
サイコロの目をある程度操作する能力ができます、
はい、
でそのカードをどう取れようかっていうと、おのおの数字のカードを持っていて、
うん、
その数字比べをして、
うん、
その、能力のカードを、獲得して、うん、うまくやろうぜってゲームです、はい、以上
1分半ぐらい。
ああ。いや、そう、正直そのカードの数字の
なんかね、カードを使って、うん、その彼女の脳内をみんなで操作し合って、
うん、
自分をに振り向かせるゲーム、ね、
そうそうそうそう。なんでメンハラのクソビッチをいかにゲットするかっていうゲーム、
心変わりがマジ激しいって、インターンの間にどんどんコロコロコロコロ
そうそうそうそうそう、
この女ってつ、あ今ポンコにすげえ傾いてると思ったら佐々木のカードによって一気に佐々木のところに脳内がチェンジして、あ佐々木のことすげえ考えてる、う
ん、しかもその女のムカつくところが何々さんもいいけど何々さんもいいなっていうのが目の前で展開されてコロコロ変わるのがすっげえ腹立つっていう、
それがね脳内メーカーだから、あの断面図ね、脳の断面図みたいな状態、横顔のね、
そのコンポーネント考えたのポンコくんなんですよ。
あれよかった
よかったよね、
あれパッと見でよかった。これ女の子の心をみんなでゲットするために自分で埋め尽くすんですよって言われた時、説明をその90秒説明でさ最初に言われた時のおっかわって感じよかった。
しかもね3人で遊んでたんだけど、3人だとサイコロってさ目が6つだからさ、
うん、
そのいないプレイヤーのことも考えるんですよ、その女は。
ああ
別のね、
あそういうことね。
だからね最初からその頭の中が俺ら以外のことで埋め尽くされてると、なんで俺ら何やってんだろうこの女に対して、
そういうことか
って思ったりっていうのが意外と楽しい、意外とっていうかたま楽しいよね。
1人1数字を担当してるってことか、うんうん、3人でやったから123、
うん、
でみんな自分先が全部1にしてやるぜみたいな感じでやりたいのに、
うんうん、
4ばっか考えてるとか、
そうそうそう、みんな5と6ばっか考えてみたいな、この女
そう
何やってんだろうっていう、
まずね、まず認知すらされてない状態、
うん、そうそうそう、だから妙な場にも共有感ができるの、
あそこで全体感まず俺らの
方、まず俺らの方みたいな、
向かせようって、
うん、
それがね面白かった。それが、うん、あの男野郎ども3人のチームから生まれていくっていう過程が面白かった俺は旗から別のチームとしてさ、
はいはい
はい、あの2時間おきぐらいに発表がされてさその2分説明をされるんだけど、
ゲームの進捗をちょこちょこ入れてくる、
そうそう、2,3 回途中で説明入って、うん、でなんか情報交換していいよみたいな、アドバイスしていいよみたいなタイミングがあるんで、
はいはい、
いきなりさ始まって2時間後の発表さ、僕らは女の子の頭を自分に振り向かせるゲーム作ってますって言われてさ
こじらってんなこいつ
らって、おいつ、いいねーってそれでこそ佐々木って思ったけど
はい、もうなんかどうする、どういう過程で作ったって話を後に回して、その野田国さんのチームのゲーム、うん、
僕らはね、僕らのタイトルは、
はい、
あじゃあ説明しよう、
じゃあ1 5 5、
僕らは友達マンションっていうゲームしました、
はい、
でそれはプレイヤーがマンションの管理人ってなっとして、うん、で自分の手元にちっちゃいボードがあって、
うん、
そこに人を入れていくんです、
はいはい、
まあ、人サイコロが人なんだけど、
うん、
その人をどんどん自分の、マンションの中に入れていって、
はい、
で自分のマンションのねなんか親密度ポイントみたいなのをたくさん上げていくと勝ち、
うんうんうん、
一番多い人は勝ちかな、なんか8ターンとかなんかターンの決まりがあって、
はいはい、
なんかその8ターンがね1年だかを表してるんですよ、
うん、
でそれで親密度っていうのはこのマンションいいわ住みたいわっていう、うん、この大家さんへの愛を表していく、それが一番の人たち、
はい、はい、あと30秒
え嘘
本当だよ1分半は、うん、
でまあなんかしがらみみたいなのが毎回起きていって人間関係が起きて、
はいはい、
なんかね毎ターンその住人の心が変わっていくんですよ、
はいはいはい、
たまになんかオタサーの姫みたいなやつが現れて、
おあれは良かった、
住人たちを巻き込んでね、
うん、
住人たちの中を険悪にして退去させたりとかする、
他人のマンションにね、
そう、
うん、
で他人の他のマンションに移っちゃったりする、
終了、まあ大体そんな感じのゲーム
と、そう、
はい、
そのままならない感を
感じる、うん、もうあれはね良かった、 途中までちょっと心配だったんだよ、そのリソース管理ゲーっぽいのをマンションに置き換えただけのような感じで、
うん、
なんかあんまり戦ってる感が出てなかったんだけど、
うん、
なんか最後のテコ入れで、うん、おーっていいね、そのやっぱ友達ってところは、うん、友達ってところで仲良くするってところにこう引っかかっちゃうけど、うん、やっぱ仲悪くなるシチュエーションが入ってこないとねって思ったから、
そう
まさに
言ってね、あのイベント的に言うと俺らかなりガチなボドゲが作られて、
あれ
これね、
うん、
あのねちゃんとターンの流れとか、
う
ん、あとカードも用意、カード20種類ぐらいイベントカードみたいなのが用意されて、イベント20種類ですよぐらい、それぞれ何が起きてどうなるかみたいな、だからもうパッと見そのワーカープレスメントとか資源管理みたいなゲームになったのよ、それを半日で作れたっていう、
いやあれびっくりした、
あこれでこのレベルが作れるんだったらこのイベントはありかも、
しかもなんかそのフレッハテキスト的な部分もちゃんとできてて、
そこはねちょっと俺頑張った
そうガチガチだったよね、なんかそのそあれってサイコロの目でやってたんだっけ、カードの種類かその効果の
ちょっとそれ説明していい、うん、言っていい、うん、あのなぜその友達マンションができたかっていう裏の真面目な話、
はいはいはい聞きたい、
をすると、うん、まずねポイントとして俺らのチームにはね女性がいたんですよ、1人、
はいはいはい、
女性1人男性2人、ここがちょっとバランス良くて、うん、意見が女性意見も聞けてよかったんだけど、うん、この対比ですよ、うん、乙女心の対比で最初に3人で、うん、友達っていうことに対してなんかどういうイメージがあるかっていうのを、
はいはいはい、
あの雑談したんですよ、
うん、
友達ってどう捉えますかみたいな、
はいはい、
で雑談してたら人によって友達の捉え方とか全然違って、
うんうん、
俺みたいにあの広く浅く行く人もいるし、
うん、
狭く深く行く人もいるし、
はいはい、
それぞれ友達というものに対する感覚が全然違うなって、
うん、
この違い面白いな、
うん、
でこれは何ですかっていうと、
うん、
なんか自分の中の友達感っていうのがあって、うん、でなんかそれがねデザイナーズマンションみたいだねみたいな話になった、
ほうほうほうほう、
で例えば俺の友達感、野沢国の友達感でシェアハウスっぽいねって話になった、何かっていうと、そう何かっていうといろんな人たちがポコポコ入ってきては出ていくみたいな、
ほうほうほう、
その移ろい加減を、うん、大家である俺は楽しんでる、
ほうほうほう、
だからいろんな人とボードゲームとかして遊んでるけど、
はいはい、
結構一期一会感が多いわけ俺は、
ほうほう、
で結構俺はそれで満足してる、
ほうほう、
もういたし、そのチームの3人の中に僕はそんなに友達たくさんするの嫌で、
ほうほう、
むしろしがらみとかすごい嫌だから、
はいはい、
本当に少ない人と深くなんか分かり合いたい、
ご近所付き合いタイプ、
そういう人はもうほぼ何一戸建てというかさ、部屋数が少ないってことよ、その自分の友達感覚に対する部屋数が少ない、
はいはいはい、
で俺は部屋数が多くて、その代わりマンション自体は綺麗じゃない、
なるほどね、契約期間も短いと、
短いっていう入れ替わりの激しいシェアハウス
だ、はあはあ、
でその女の人は結構マメな人で、
うん、
ちゃんと何ご近所とか友達との贈り物をし合ったりとか、
うん、
結構いろいろプレゼントくれたりとかあるわけ、
うん、
それって友達関係に対してすごいお金とかそういうコストを投資してるってことだから、
うん、
その女の人のマンションはマンション自体に金がかかってるっていう、
だから
デザイナーズマンション
だ、はあはあ、
で俺はシェアハウスだ、
はあ
はあ、でもう一人はもうほぼ一戸建てに近い狭いアパート、
はいはいはい、
その代わりに居住期間が長かったりする、
はいはい、
っていう同じ友達としても感覚違うよね、
うん、
その友達についての感覚っていうのを、
うん、
目に見える状態にすると、
うん、
目に見える状態に例えたらマンション、
う
ん、あとねラーメンっていう案も出た、
うん、ラーメンわかんねえ、
あのね、麺の硬さとかさ、
はいはい、
具の量とかさ、
うん、あ、はいはい、
っていうので友達加減を表そうかっていう話も出たんだけど、
小沢君さんはチェーン店とと
かねチェーン店の人と一品の人にこだわる人とか、うん、まあ、あと薄味か濃い味かみたいな、うん、毎日食べられるラーメンを目指してる人なのか、
うん、と
かあるじゃん、
なるほどね、
でそういうところで出せるかな、
うん、
ってとも思ったんだけど、まあ、結果マンションで行こうってことになって、うん、 でなんかそこに住人が入っていく様っていうのを、うん、今言って人との付き合いで表してみようっていうのが友達マンション。でもこの話をね半日で仕切ったんだよ。
すごいね。だって今野職人さんの話だけで5分くらいあったよ
でしょこれをまとめ切ったんだ一応。
ちなみにうちのチームの話していい、うん、同じようにどっから切り口いったか、
うんうん、
とりあえず3人の男が集まって、うん、俺がまあとりあえず女っすよねっつって、ああ、うん、女だねやっぱりってうん女女っつって
一気にね
決定終了で女からどうすっかっつって
だからチームによって全然違って面白い。
全然違うね、
うん、全然違って面白い。で俺らのポイントはしがらみだからね。なんか毎回しがらみが起きるんですよ、
うん、それ最初からあったっけ。
あった、
うんうんうん、
それはね3人のうちの1人がガチ押ししてて、
うんうん、
その雑談をしてると友達付き合いとはしがらみであるとみたいな、
うんうん、
すごいなんか根底にあるみたいな、うんうん、いやなんか話してるとどうもなんかそういうなんか付き合いがさ、
うんうん、
め
ん
どくせえみたいな話するからさ、
うんうん、
なんか何なんですかって結構深掘りしてったらどうやらそのしがらみっていうポイントがあるらしくて、
うんうん、
それをゲーム化しよう。
おうちのチームの話言ってていい、
うん、
うちのチームは女から、
うん、
女かっつって女同士の友情関係って結構面白いですよね楽しになって、
うん、
女女ってやっぱ女っつったらギャルゲーだよなって、うんギャルゲーギャルゲーやっぱギャルゲーっすよねってなってときめきメモリアルってゲームがあるんだけど、
あるね、
あれのなんか一部の僕実はそのときめきメモリアルの話には割とついていけなかったんだけど、
うん、
地雷処理っていうのがユーザー間ではそういう言葉があるらしいの、
うん、
なんか一人の女の子だけとなんか変な感じに仲いい、あ一人じゃないや、みんなとバランスよく仲良すぎると、
うん、
誰ともくっつけなくて終わるっていう、
そうね、
それを解消するための地雷処理っていうプレイヤーのなんだろうプレイングがあるらしくて、
うん、
それをちょっとゲーム化しようみたいなとこから言った、
うんうん、
だからある意味最終的な形とは違う、全くってわけじゃないんだけど、
うん、
まあ、最終的な完成予想とは違う走り方から始まった。
うん、
はい、で
やっぱそんな感じです、うん、まあ、そういうのができましたと、
うんうん、
でこんな感じなのでだ第1回でどのぐらいいくかがわからない、
うん、
ちょっとまあ不安としては一応さ言ってもゲームとか関わってる人じゃ大体今回やった
のか、うん、そうなんだよね。
これに素人、まあ、素人別にバカにしてるつもりは全くないんですけど、
うんうん、
むしろなんかねそっから来たかみたいな発想とかがあることを期待してて、
うん、
それが入った時に完成しなくなる可能性。
そうだね。だからその別の上の人たちも気にしてて、なんかその参加する人にアンケートをまず取るっていうのがあってさ、うん、そこでさボードゲーム経験どのくらいですかとかもあったよね。
そうそう、運営としてはね、うん、本当にボードゲーム自体知らない人すぎても多分終わらないから、
うん、そうそうそう、
半日じゃん。やっぱその辺のねチームのバランス、
ゲームを作るイメージって結構クリエイターの人とそうじゃない人たちって差があると思って、うん、何か差があるかって言ったら駆け引きに対する概念の持ち方、
うん、
やっぱゲームって例えばそのなんだろうな、例えば子供とかがゲーム作るって言うと剣の主人公は剣を持っててそれが伝説のなんとかでみたいなフレーバーから入る人とかいるじゃん、
うんうん、
そういうのが割とそのクリエイター思想じゃないっていうのも変なんだけど、
うん、
まあ、そういう人たち、そういうタイプの人たちもいて、そういう人たちとゲーム作ると多分割とまとまんなかったりする遊びの部分じゃなくてそこフレーバーの部分だから、だけどゲームを作る上で駆け引きをちゃんと意識して作れる人だと割とまとまりやすいとかね、
うん、
うん、
怖いね、怖い、俺駆け引きとはゲームの定義とはみたいな話に、
そうそうそう
なりそうで怖いんだけどさ、うん、あまり深いらない範囲で言うと駆け引きとゲーム性、乱暴に言うとかなり近いという体でいこう、
うん、
今回、
まあ、とりあえずやってみてダメな結果でもそれをそれで展示すると、
うん、あ、そうそうそう、
結果として面白いからね。
そう、どんなにクソに微妙になっても、うん、意外とあこの部分受けたとか、
うん、
ここが受けなかったかみたいなのを目の前で反応が見れるっていう経験って普段なかなかないと思うんで、
うん、
それをできるはずなんですよここに参加すると、
うん、
っていうのをちょっと経験してもらいたい、
うん、
まあやる人はねもう今は多分公開して間に合わないけど、
うん、
駆け引き部分を多分気にすると、
うん、
いわゆるゲームらしいゲームになっていくと思う。
だね。まあライナークニツヤさんなんかはある意味フレーバーよりも駆け引きの部分を最初に作ってから後からつけるっていうスタイルなのかな、うん、実際わかんないけどそういう感じがするよねゲームを見てると。
まあね、
後でどうしようって考えた感が、うん、
で一応ねちょっと時間押してんだけど、
うん、
そのコロコロ変わる乙女の心に対してどういう過程でできたっていうところを言い切れてなかったから最後まで一応言っといて、
はいはい、
で、女の子同士の友情関係のドロドロ感をゲームで演出したかったんだけど、
うんうん、
なかなかまとまんなくて、
うん、
確かに2回くらい、その進捗報告をして、
うん、
でいろいろアドバイスをもらってて、
うん、
でどうしようかって悩んでる時にポンコ君が、
うん、
このサイコロを振る動作を俺はこだわりたいなっていうところに話が出て、
うん、
でポンコ君がサイコロを振りながら、
うん、
これが女の子のいやコロコロ変わる乙女の心ってあいつがなんかボソって言って、
はあ、
それやってなったとこからなんかまとまってった、うん、
その脳内をコロコロって
でその後ここに脳内メーカーを書いてあいつが書き始めて、うん、あやべえこいつやっぱプランナーだなって思った、
うん、そのサイコロの出目のままならなさとコロコロ転がっていく感じを、
うん、うまく合致した
、うまく乙女の脳内、
うん、
乙女心という男性からよくわからない
そうそうそうそう
そう結びつけた、
うん、やっぱね、うん、理屈で物を出すだけじゃなくてひらめきの力を持ってるんだなって改めてあいつのことは感心しました、
うん、
はい、そんな感じですと、
うん、
はい、
しけ
で、あとなんか話すことある？運営のこととかも問わなくて大丈夫？タイムスケジュール、
まあ、運営側としては、
うん、
まずねこのボードゲームジャムの、
うん、
発端、
うん、
ゲームジャムを見てて、
うん、
ボードゲーム版やってみてえなーってぼんやり思ってたんだけど、
うん、
そう思ってる人が俺の周りで同時多発で実はいて、
うん、
でとあるゲーム系のイベントになった時に、
うん、
ちょっとボードゲームジャムっていうのはちょっと やりたいやってみませんみたいな話になって、
うん、
あちょうど俺も気になるちょっとやってみたいなとか思ってたんで一緒にやりましょうよみたいになって、
うん、
やることになった、
うん、
で4人が実はちょうどよくて何がちょうどいいかっていうと、
うん、
俺、
はい、
でまあ一応さゲームマーケットとかにも毎回行ってるからさそのボードゲーム界隈がまあなんとなく見えるというか、まあ、一応ボードゲーム作ったこととかも何回かあるから、
はいはい、
で出展したこともまああるから、
はいはい、
っていう感覚が、まあ、なんとなく分かる人、
はいはい、
でもう一人がまあ、女性の人で、
はいはい、
あといろんなイベントの運営とかをやってるから、
はいはい、
そのイベントのどう回していくかとか、
はいはいはい、
どう告知していくかみたいなのが、まあ、割と分かる人、
はいはい、
でもう一人が、デジタルゲームのゲームジャムを運営とかやってた人、
は
い、だからゲームジャムとは何かみたいな、
はいはいはい、
いいとこと問題点とか、
はいはいはい、
ポイントとかが分かる人、
はい、
でもう一人がまあ大人数が参加するようなオープンなゲーム会とかをずっとやってる人、
うん、
っていうこの立ち位置がちゃんと役割があるのがたまたまあってそれぞれの何立場から意見が言える、
うん、
これを混ぜてイベント一個できないかなって、
うん、
っていうイベントを一つの作品と考えたってる節もあります。
おお、かっこいいね。ファンタスティック4じゃないですか。
そうね、だからなんていうの、物じゃないけど、
うん、
イベントっていう作品、
はいはいはい、
参加型、
はい、楽しみにしてます。当日僕は割とその在ゼロ回の時に、
うん、
その野崎にさんに呼ばれたうちのモブの一人なので、
いやもうこちら側の人間ですよ
それはそれでなんかいろいろやらされそうで怖いっちゃ怖いんだけど、
まあでも助かった、うん、で、まあ、あれよね、さっきも言ったけど自分多分3人で作るからさ、
うん、
防寒はほとんどできないわけ、
うん、
参加していかないと完成しないから、
うん、
だから多分自分が関わったからこれできた感は できると思う、
うん、
で物ができました、
はい、
でそれを物が出展されてまあ遊ばれます、
はい、
でなんかいろんなこと言われます、
はい、
でそれをもう目の前でなんかうーんって言いながら首かしげるプレイヤーがね、
はいはい、
一般の人がフラってきて耳わかんねえって思ってんだろうな、やべえ っと分かりづらかったかみたいな感覚とかを味わえる、
うん、
でデジタルのゲームジャムはねそこがあんまりないらしくて、
へえ、
ちょっとなんか
発表する場がないってこと？
ね、発表はその回でしてるし、うん、ネットにも公開してるんだけど、うん、実際あんまり人遊んでもらえてないというか、
うん、
まあ遊んでもらえたとしても、うん、その反応がさわからないというか、
うん、
作ってる人たちの、
うん、
なんか内輪感で終わっちゃうっていうのがちょっと問題視してた、
うん、へえ、さすが。
だせっかく作ったのに反応がさダイレクトにはわからないから、
うん、
作ったーで終わっちゃうみたいな、
うん、
ところがちょっともったいないとか寂しいなみたいな話があって、うん、でボードゲージャムのポイントはそこが遊んでもらえて評判がもらえるっていう、
うん、目の前で見れる、
目の前で見れるっていう体験ができるのが、
うん、
ここまでセットで意味があるっていうところがポイント、
はい、
これがねうまくいけたら定期的にやりたいんだよね、毎回、
うん、
毎回毎回展示できるように、
うん、はい、
でうまくできたら、
うん、
あの商品化したい、
はい、
巨竜の歯磨きチップ一応ね、この参加した人は自由に改変して売っていいみたいな風にしようかと思って、なんかめんどくさいから運営側が著作権持つとかももうそういうのなくて、
はいはい、
参加した人は誰でも勝手に改変して出していい、
いいですね、
運営も勝手に改変して出していい、
お、
まあ、一応その時は、まあ、マナーというか道徳的にその原案としてその時の参加メンバーの名前を載せようかなと思って、
はいはいはい、
勝手にアレンジしてフレーバー差し替えたりして出したりしても文句は言わない人たちだけが来てねみたいな、
はいはいはい、
風にしようかなと。
はい、で他なんかある？
あとね、ね、あの最近、
うん、
もうこの世の中が、
うん、
ちょっと大きい話なんだけど、
うん、
プレイヤーとクリエイターの差がない、
確かにね、
感じしない、
うん、なんでもある意味俺らってさ、
うん、
言っても一応クリエイターだから、うん、俺らの考えが果たしてそれで合ってるのか、俺らってある意味最初からそうじゃん、
うん、
最初から割とクリエイターでさ、クリエイターっていわばプレイヤーじゃん、
うん、
本当に世の中がそうなのかっていう自意識は持てないっていうのは、
ね、俺はインターネットとかそういう IT テクノロジーとかができたことが結構大きくて、
うん、
例えばさニコニコ動画とかにさコメント書くじゃん、
はいはいはいはい、
あれってさ動画というコンテンツを消費しているがある種プレイヤーでもあるんだけど、はいはいはい、来たーとか弾幕でうわーみたいなことを書き込んだのってプレイしてると同時にクリエイトしてる感じなんだよ、
分かる、
俺からすると、
うん、
プレイとクリエイトが本当に同時で、例えば本当にちっちゃいこと言ったらツイッターで RT することっていうのが、
まあ、
プレイとクリエイトが同時に起きてる瞬間に見える、俺にたと。
なるほどね、はい、
で俺がプレイしたことが誰かに対してのクリエイトになっていると、
うん、
っていうクリエイトとプレイがもう本当に入り混じるっていう感覚、
はいはい、
っていうことだと俺は思うわけ、
はい、
っていうゲームをプレイエンドクリエイトしている俺みたいな、
うん、
っていうのをみんなやってると思うんだけど、
うん、
多分ねあんまりそういう感覚で生きてる人ってまだまだ少ないと思うんだよね、
うん、
で一応ゲームの専門家を名乗りたい俺としてはその辺が実はそうなんだよっていうのを、うん、こう伝えたいわけ、
はい、
でこのイベントもまさにそれで、
うん、
ボードゲームを遊ぶことと作ることの境目っていうのが、
はい、
と境目とはみたいな、
はいはいはい、
ところが多分あやふやになっていくから、
うん、
それがいいなと思って、
はい、わかりました。あ、そうそう、いつか時間を、
それを体現するイベントになるといい、
はい、
その辺の普通の女の女子高生とか、
うん、
普段ボドゲとか全然しない人とかでも来るようにゆくゆくはなってほしい、
うん、ちょっとさ申し訳ないんだけど、俺も話挟んでいい、
自分してて、もう俺言いたいこと大体言った。
実は同じような試みをさ漫画の世界でも言われてて、
お、
漫画の世界でもその提唱してる人がいて、
うん、
いずれ紹介したいんだけど、
うん、
隣のヤングジャンプっていう、
うん、
ネットで例えばワンパンマンの、
うん、
村上さんだったっけ、あのアイシールドの作者の人がワンパンマンの作画をやってるのをしたりとか、
うん、
あと前も紹介した二つ星シクドーリ企画研究所っていうミニ四駆の漫画とか載ってるページがあるんだけど、
うん、
そこで同じようなこと言ってる人がいて、
うん、
その人は、
うん、
漫画を描くっていうことをもっとみんな身近に、
うん、
てか下手って ていうのもそもそも漫画って、うん、そんな意識しなくてよくて、
うん、
カラオケ感覚で漫画買おうぜ、
おー、いい
っていうのを提唱してて、
いいねカラオケ感覚、
作者が、うん、そのね漫画タイトル忘れちゃったんだよ、うん、今スマホで調べれば出るんだけどちょっと時間が押してるので、
はい、別にいいよ調べて、
はい、いい
いいよ、
で
カラオケ感覚っていいね、カラオケもプレイとクリエイトが同時になってる感覚、うん、感じとかあるよね、
うん、俺らもよくさあのサバゲーをボーリング感覚で楽しんでほしいとか、
あ、言う、
よく言うよね、
言う、
その感覚に近いかもしれない、
フラッと来てできるとかね、うん、あとプログラムとかもそうだと思う、なんかねもっとねプログラムっていうもの自体をねショーにした方がいいと思う、
そうプログラムってさすげえかっこよくてさ、あれって考え方を変えればさ実在する魔法だよね、
そうなんだよ、
うん、
で、あのもっと過程を見せたらどうって、うん、あの見せるプログラミングってもっとあってもいいんじゃねって、まあ、うん、なくはないんだけど、
うんうん、
まだまだ知ってる人が少ないから、
うんうん、
プログラムってさ出来上がったものの出来が何本みたいな話になるでしょ、
うんうん、
すごさがよく分かんないんだよ、
うんう
ん、だから料理で言ったらあの出来上がったものだけで勝負してんだけどさ、例えば鉄板焼きとかって目の前で焼いてくれたりするんじゃん、
うんうんうん、
あれって料理してること自体がエンターテインメントになってるでしょ、
はいはい、
その家庭自体が
ピザとかまさにそう
とか、あの 中華鍋中華料理屋で中華鍋をさものすごい火のところでこうジュージューひっくり返してるのとかをが雰囲気を作るわけ、その店の、うん、っていうのをプログラムでもって やったらどうみたいな、
うん、
だからもうステージの上とかで目の前でプログラミングして、うん、みるみるうちにできていくみたいな、
うん、それね、いいね、でその例の漫画タイトル分かったから言っていい、
うん、
堀田由美先生の「はじまん」っていう漫画です、
堀田由美って聞いたことある、それ
光の碁の原作者です、
はあはあ、
で堀田由美先生が、
は
あ、まずどんな漫画かっていうと、
うん、
読者に対してお題を出し、お題というかまあお題を出します、
うん、
セリフが決まってるんだよ、
うん、
話の流れと、
うん、
そこに、
うん、
その漫画書く人が、
うん、
そのセリフを使って漫画書いてねってやつ、で同じセリフの内容だから、
うん、
全部同じ漫画なんてつまんねえじゃねえかって思うんだけど、
うん、
漫画のミソって演出の仕方なんだよ、
うん、
前は同じ台本で劇やったら、例えば劇団四季が同じ台本でやるのと宝塚が同じ台本でやるのって全く変わるじゃん、
ああ違うだろうね
っていうのをいろんな人に書いてもらう、
そうか、だからあれかドラゴンボールのセリフだけ抜き出して、
うん、
それをジブリが書くか、うん、ハリウッド映画にするか、
うん、
みたいな、
そうそう、でしかもその誰でも分かるように童話とかから話を持ってきたりするの、例えばウサギとカメのレースを、
うん、
をやるよっていうのを動物たちの間で噂になって、
うん、
確かクマさんが、
うん、
ウサギとカメのレースがやるらしいぜってキツネさんに言って、
うん、
へえそうなんだって、どっちが勝つと思う、まあウサギでしょってところに、
うん、
キツネさんが果たしてそうかなっていうようなので終わるんだけど、
うん、
人によってはなんかこうなんかほのぼのした雰囲気で終わるのもあるんだけど、
うん、
面白いのはなんか最後キツネさんが始終タバコを吸ってんの、
うん、
それに対して頭の悪そうなクマさんがなんかウサギ勝つだろうって言うんだけど、
うん、
キツネさんが最後にさあどうなるだろうねって最後タバコを揉み消すな、
うん、
シーンで終わるとか、
ああああ
絶対このキツネ後で金
かけるやるだろうみたいな
最近かけるだろうみたいな雰囲気で弾くとか、
うん、
あとまあ結構その書く人、初めて、ま、漫画を描いたって人とか書き慣れてる人とかでもその差が出て面白いし、
うん、
あとなんかその実際プロの漫画家とかにそれを頼んで書いてもらうとかね、
うん、
そのウサギと亀のレースでは確かね方針演技を書いてる藤龍先生が書
い
てる、
はいはいはい、
とか見ると面白いよ、そんな漫画があります、ただで読めるので皆さんどうぞ、はい、
それとかまさにその役割だよね、
はい、
それあれでしょ、あのボドゲジャム的に言ったらさ、
うん、
同じ人が発案したゲームでもさ、
うん、
もう他の2人が誰かによって多分結果が違う、う
ん、ああ確かに
ってことでしょ、
まさに俺とかそうじゃん、あのダンシングドラゴン、
そうそうそうそうとか、
ね、そうそう、なんか外国のイケてる人が作ったらああなって、うん、日本のイケてないやつが作ったらこうなったっていう
とかね、そう、
うん、
そこの違いとかを、
はいはいはい、
俺がいたからこれできたか、これになったか、
うん、
俺が生きてたからこれになった感を楽しもう、
うん、なんでもう本当に恥ずかしがらずに作ってみていいんだよね、
生きていることがクリエイトである、
それとはまたちょっと俺の言いたかったことと違うんだけど、まあ、要は作ってみれば、
うん、
その誰がやってもその人の味が出て面白いものになるよっていう、
そう、そう、生きていることは価値あるんです、
うん、
作ってみようぜっていうね。
あの穴蔵の歌でもそれを言ってます。
へ
え。穴蔵の歌は、うん、あなたが今ここにいるっていうこと自体が情報であり、それ自体が価値を持っているんだよ、
動かしてるんだよ、
そうね、それ自体がもう価値、生きていることは価値が相当もう生み出されてるんだよ、それだけでっていうことを伝えたいっていうのも実はある。
はいはいはい、
はい、まあ感じ、
こんな感じですかね。
今回は終わりですかね。
ちょっと時間もしてるし隣もうるさいし、
まあ1時間ちょい、
はい、
あプープーもう慣れちゃった、
慣れたね、だいぶ
ね最初気になってたけど、あ最後告知しよう、
はい、
まずサイトをやっております、
はい、
またまずっつっちゃった、シーサーブログというサイトで、
はい、
モテゲー男子更衣室って検索してください、
はい、
ブログがあります。であとラジオを聞くだけだったらポッドキャストの何かしらのスマホアプリとかで聞くと便利です、
はい、
iTunes とかで撮れます。モテゲー男子更衣室で検索すると黄色いドット絵のアイコンが出ます。
はい、
であとツイッターをやっています。これはモテゲー男子更衣室で検索してください。更新したよとかをツイートします。
はい、
であとゲームマーケットに出店します。
はい、
ホテル24時、
はい、
H24 ブース、
はい、
モテゲー男子更衣室休憩休憩ただなん
でただなんで、はい、
安いあと H23、
はい、
隣のボードゲームジャム東京、
はい、あと言い忘れてた、言っとく、ね、売り子の女の子が来ます。
ああそうでした、
はい、
売り子の女の子をあのアテンドしました。
可愛い売り子の女の子が来ます。
可愛い、
本人怒るかもしれない、こんなこと言ったって俺ちょっと嫌われてるかもしれないって思ってるからちょっと怖くて、
あんまりねいじりすぎるとね、
そう俺がちょっといじりすぎちゃったんだけど、まあね、で断言してきます、この子は僕の彼女じゃない、伊藤君、この子の彼氏が僕の友達なので気まずくなるのでそういう選択やめてねっていう、
おいそういうのもって言っていいのか、怒られるぞ後で。
でも断言しとこう
と、まあね、
う
ん、まあ後輩ね、
うん、
後輩です、
はい、
あっ要するにミスーちゃんですよ。
おミスーちゃん、いやでも
あれそういうやめよやめよ、
ミスターさんごめんなさい、
ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと今調子のミスになった、はい、
そうだね、う
ん、本当に優しい、
はい、
僕らのことを助けてくれる優しい後輩が助けてくれるので、
はい、はい、
助けてもらおうと思ってます。
はい、
そんな感じかな、言い残したことは
なす。
じゃあ今回は終わりましょう。
はい、
うまくいくといいですね、
はい、
来週なんでドキドキですけど
うまくいく未来が見えないけどね
ゾンビもやらなきゃいけないですね
、はい、
まあこれも僕の今回の作品ということにしてください、
はい、
かなり他力本願ですが、
はい、
じゃあモテゲー男子更衣室でした。生徒1の野田組でした。
生徒2の佐々木でした。
さよなら。
さよなら。